ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はなんとスペシャルメンバーでお送りしたいと思います。イエーイ、もう声ちょうだい、みんな声ちょうだい。そうで、本日お送りするメンバーはリサコと
カズシと
アイナと
リハと
ミーと
ナオです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとね、今回あの聞き慣れない声があったと思うんですけどそう、3回生1人と2回生5人っていう異様な光景でお送りします。はい、
お願いします。
緊張してるんですけど、2回生もね、いろいろと準備してきてくれたみたいなんで私は安心して、はい、見てますのでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、もうじゃあ早速、じゃあ自己紹介かな、最初自己紹介からやっていってもらいたいと思います。はい、今日はね、ラジオ2回生初めてということで、まず一人ずつ、名前とプロジェクト名とゼミへの意気込みを一人ずつ言ってもらいたいと思います。
はい、
誰からいきますか。
誰からいきますか。
普通にこういく
じゃあ
カズシから、
はい、いきます。
お願いします。
はい、皆さんはじめまして、深尾ゼミナールのゼミ長を務めさせていただいてます、環境棟に所属しています吉田カルシと申します。お願いします。
はい、
ゼミへの意気込みなんですけど、まあ、はい、ゼミ長なんで、やっぱり深尾ゼミを頑張って率いていって、うん、来年討論会で6連覇できるように頑張っていこうと思います。お願いします。
お願いします。
頼れるゼミ長
ゼミ長
すごい、ゼミ長すごい重役ですけど、はい、頑張ってください。
頑張ります。
じゃあ続いて、
はい、じゃあ次いきます。
はい、
赤井アイナです。
はい、
今年から新しく始まったプロジェクトのかぐや班に所属してます。
うん、
はい、ゼミへの意気込みは、はい、まあ後で説明するんですけど、このかぐやが滝についてのプロジェクトなんで、うん、ちょっと滝博士になろうかなと考えてます。
はい、いいですね。
ちょっと1年後ね、ちょっと博士になるの
を
なるんで、
頑張って、
はい、頑張ります。
アイナの成長もね、見ていけたらと思います。はい、じゃあ続いて、
はい、はい、はじめまして、私は鈴木里穂です。プロジェクトは先ほどアイナと同じく竹のかぐや班に所属しております。私一応福ゼミにあったんで、私もまあこれから
頼れる福ゼミ長、
いやいや、
いよいよ
言われました。
まあゼミ長をサポートしながらみんなで頑張っていけたらいいなと思ってます。
お
願いします。
お願いします。じゃあ続いてお願いします。
はい、はじめまして、東近江班の岡本美です。
はい、
ゼミは楽しく仲良く面白く全力で取り組みたいと思ってます。
あれはプロジェクトは、
あ、東近江班
で、東近江班で、はい、はい、ということでね、楽しく明るく面白くやっていってください。お願いします。
頑張ります。
はい、じゃあ続いて、
はい、こんにちは、足立奈緒です。
はい、
プロジェクトは東近江プロジェクトです。
お
ミーと同じです。はい、ゼミへの意気込みは、どんなことも全力で本気で頑張りたいと思います。
それ流行ってんの？なんか区切るやつ。はい、ということでね、フレッシュなメンバーがやってくれました。
もうめちゃめちゃ緊張してます。
やばい、緊張が。なんかさっきまでめっちゃ大丈夫しょみたいな言って、なんかもういけるいける楽しみみたいな言ってたから余裕なんかなと思ったら、なんかこう来てめっちゃ緊張しだして、
無理です、はい、めちゃめちゃ上がる、やばい。
伝わってますか、緊張感。
手汗が滲んでいます
、ね、あとはそう、今回はね、こういうメンバーでお送りしていきたいと思います。続いてのコーナー、プロジェクト紹介、
は
はい、
はい、
もう早速ですけども
やっていただきたいと思います、はい、お願いします。
東近江プロジェクトからいきます、
はい、
と私たちは滋賀県の東近江市伊庭町を拠点に活動しています、
はい、
と伊庭町にはすごい美しい水辺があって、うん、まあ、日本遺産にも登録されてるほどなんですけど、
うん、
その東近江藩はその水辺に誇りを持ってもらいたいと思って活動しています、
うん、はい、
と1年目は地域の方々にその伊庭町についてのお話を聞いて聞き書き冊子っていうのを作成されて先輩方が、
うん、
で2年目はその聞き書き冊子だけではまあ、若い世代とかにはあんまり伝えられないんじゃないかってことで、
うん、
こう媒体を映画に変えて地域資源を活用した地域映画っていうのを制作する土台作りをしてきました、
はい、
そして私たちが引き継いだ3年目は、
はい、
と実際に映画を作成していきます、その制作のプロセスを通して、うん、その地域の方々に伊庭町への誇りを高めてもらいたいなと思ってます。
一つ気になったんですけど聞き書きって何ですか？
その地域の伊庭町の方の、うんうん、高齢の方に伊庭の伝統とか文化とかをこう聞いて、うん、その地域の方が話したのをもうそのまま書き出して、
うん、
この冊子にするっていう、はい、
記録みたいなものですね、はいはい、ありがとうございますでごめん止めちゃったないいよ
目標は、うん、来年の1月に映画を完成させたいなと思ってます、
でも映画ってそんな簡単な感じで作れるんって感じで今どの辺まで進んでるん具体的に、
まあ、いろいろ、まあ、大変なこともあるんですけど今は映画のストーリー作りだったりとかそもそも地域映画っていうのは何なんやろうって思って、うん、その地域映画をいろいろ探して調べて、うん、見ていってる段階です今は、
うん、ゼロからやもんな、うん、それってどんなストーリーの案とかあるん？
今はまあいろいろあるんですけど一応その伊庭町には坂下し祭りっていうおみこしが調べてもらったら分からないんですけど坂を下っていく、
うん、ほんまに坂下ってたな、はい、動画で見ました私も
結構危険な感じの、
ね、
うん、はい、お祭りがあるんですけど、うん、それを今後もこうずっと残していきたいなっていうことで、
うん、
その坂下し祭りを題材にするストーリーが出てたりとか、うんうん、と宇野時祭っていうその坂下し祭りで下ってきたおみこしを、
うん、
その伊庭の綺麗な川に、
うん、
川に浮かべて、
うん、
っていう、まあ、今はないんですけど昔やとお祭りがあってそれを題材にするのもいいんちゃうかなっていう話は出てます。
なるほど、
まあ、どうなるにしてもその伊庭の水辺を映すシーンっていうのは絶対欲しいなって話してて、まあ、あとはその地域の方とちゃんと入念に話し合ってストーリーを決めていきたいなっていう感じです、うん、
なるほど。
さっきさなんか映画を片っ端から見れてるみたいな感じ言ったけどなんかおすすめの映画とかってない？なんか
よくぞ聞いてくれました
よくぞ
待ってた
猫にみかんっていう映画なんですけど、
おお、猫に小判みたいな感じ？え、
みかん
違うなんか俺率直に思ったけど、
ぜひ調べてください。
あ、じゃあ調べ
てみます。でみかんっていう和歌山県の有田市が舞台になってます。でこれ、うん、もう何よりストーリーがすごい面白くてもう全然想像できないようなこう内容中身になってるので、まあ、ぜひ見てほしいなって思ってます。で、はい、見終わった後はもうみんなでこうあれこうやったなどうやったなみたいな、もうみんな騒いでましため
ちゃめちゃ爆笑してたもんな見終わった
聞こえてたもん。
気になりますね。
なんとその猫にみかんの制作に関わった方に実際にお話を聞けることになりました。
おすごいな、早いな、見てからが。
でそこで話を聞いて、うん、自分たちの映画作りに生かしていきたいなと思ってます。
お
なるほど、
頑張ってください、はい、
頑張ってください
じゃあ次は環境とから。
環境とね、
環境です。はい、はい、今年で2年目のプロジェクトです。隣のりさこさんが 発足の
初代やらせてもらってます、
はい、やってるいただいてるんですけど、はい、今年の僕らの代の目標が、2020年の終わりまでに、うん、京都市の生ゴミのリサイクル率を 100% にするための新たな循環型の仕組みを生み出すっていうのに話し合って決まりました、う
ん、あと2年
やそうやねあと2年しかない結構ギツギツやねんけど、ね、でところで質問なんやけどみー質問、
はい、
みーってバイト飲食やんな、うん、
あ飲食
でお客さんが残した食べ物とかなんか後で処理しなあかんゴミ箱に捨てたりそういう時ってどんな感じ気持ち的に、う
ん、なんかステーキ屋さんで働いてて、うん、その付け合わせがすごいよく食べ残しであって、はいはいはい、もったいないなと思いながら、うん、いつももう食べようかなみたいな
あもうぐらい捨てるぐらいやったら食べてまうみたいな、うん、
食べちゃう、うん、
分かる確かに分
かる分かる、うん、僕もなんていうか飲食店で働いてて、うん、で特に宴会の後とか、うん、食べられんのにもうほぼ手つけてない状態で残ってて、うん、で、まあ、バイトやからしっかりそれを後で捨てなあかんし、うん、その時のそのなんか罪悪感ともったいないっていう気持ちがすごいあって、うん、バイト中モヤモヤしてて、うん、で僕の個人的な話なんですけど、うん、ゼミ選びの時にその、うん、この深尾ゼミナールの、うん、ゼミの紹介とか見てて、うん、その食品ロスをなくすとか、うん、あとはそのもったいないって気持ちを市民に持ってもらうっていうための活動を行ってるのがすごい自分の中でうわこれやってなって、う
ん、
そう響いてもうここやろみたいな感じで、で決まったんですよね、まあ、すごい、
すごい
個人的な話やけど、
はい、自分の経験からね、はいはい、なるほど。
で、まあ、次にちょっと話戻るんですけど、はい、まあこれまで先輩らが始めてきた京ゼロマーケットっていうのがありまして、うん、その市民の方に、はい、もったいないっていう気持ちを持ってもらうっていう活動であったり、その寄付で集めたもう食べへんから、うん、食べへんまま捨ててしまうみたいな食品を寄付で集めて、うん、その市民の方に持って帰ってもらうっていう活動もやってるんですけど、うんうんうん、まあそれが第5回にわたってやってて、で僕らもそういう価値のある活動やからやっぱりそれを継続して いかなあかんなっていう気持ちもありつつ、そのやっぱりゴミを出すのは市民の方も出すけど、うんうん、やっぱりその物を作る製造業とか、うん、それから卸とか小売業、うん、で何よりそのさっき言ってた飲食店とか、うん、そういうなんていうかな食品に関する事業者に対するなんていうかなアプローチ、うん、取り組みも起こっていかないと行っていかないといけないなって思っています、
はい
はい、そうなんですよね、
はい、たっぷり語っていただきました、はい、
ありがとうございます。
よく環境とか分かったと思います。
あれあのバス停の横にパン屋さんあって、
うん、
で大体帰る時間だともう閉まってるんですよね、まあ、9時10時ぐらい、うん、だったらゴミ袋 2,3 袋ぐらい、うん、パンはパンパンになって、
マジで、
うん、すごくて、うん、でもそれ普通にパンしか入ってんから持って帰れるやんみたいな。
そう
もったいないなってすごい思いますね。
ねえもうみんな京ゼロこれからも続けるからみんななんかしっかりもったいないって思ってな。
思ってます。
思ってます
。思います。
まず出さないことが大事やから。
出さない
食べきりが大事だと思いますね。
はい。
はい。頑張ってください。じゃあ続いて、はい、いよいよ新プロジェクトですね。これ。
はい。
今年からですね、はい、お願いします、
はい、今年から新しく始まったプロジェクトの加護違反なんですけど、
はい、
私たちは京都府の長岡京市で活動していく予定なんです、
はい、
で今長岡京市では放置竹林が問題となってて、うんまあ、全国でもすごい問題となってるんですけど、うん、でちょっといきなりなんですけど、うん、質問いっちゃいます。
はい何ですか。
はい、じゃあ どうしよう。カズシに聞きますね。
はい、
放置竹林ってどんなような、はい、どんな感じのイメージ持ってますか。
放置竹林やろ。
アバウトなんですけど。
アバウトでいい。じゃあ
パッと。
とりあえず竹がめちゃめちゃ生えてる。生えてる。
間違いない。
そう。無造作に。
その通りですね。放置竹林なんでね。
うん、
じゃあなんでその放置竹林が問題になってるんやと思う。
なんか生えすぎて道路に飛び出してもうてるとか、それで人に人が当たっちゃったりとか車に当たっちゃうんかな、うんうん、分からんけど、
まあ、危ないしな。
そうそうそうそう。
周りに多分通学路とかにも多分放置竹林ってすごいいっぱいあると思うし、うん、でその竹がめっちゃ生えてくることで、もう生えたら地面に光がこうへん、
あ
だからその光が当たらなくて、はいはいはい、他の植物に が生えてこなくなったりして悪影響、生態系が崩れたりとか、まあ、それは生やしすぎてたら見た目も悪くなる、景観がなんか崩れるってことで、そういうのが問題になってて、私たちはじゃあその竹を伐採してなおかつその竹を活用できたらめっちゃすごいやんみたいな、いい資源になるよなっていうので活動していこうと思ってます。
なるほど。
で、まあ、例えばなんですけど、まあ、最近スターバックスコーヒー、皆さんおなじみの大学生、まあ、高校生かな、よく行きがちのスタバですね、スタバがプラスチックストローを廃止して紙ストローにしようとしてるっていうニュースがあって、
ありましたね、
ありましたね、まあ、皆さんさすが政策学部の社会問題についてなんですごく早いんですけど察知が、まあ、ありまして、その私たちはそれをヒントに放置竹林の、まあ、その竹を使ってなんか違うものに活用できないかっていうのをちょっとヒントにもらいました、でそれで、まあ、放置竹林解消できたらなっていうので考えて活動していこうと思ってます、はい、そんな感じなんですけど、でもちょっと話変わっちゃうんですけど、皆さんちょっとなんで名前がかぐやになったかって気になりませんか、
なんで気になる、
まあ、もう気になる、
やんな、
そこで何やったっけ、リホ、
竹といえば
流しそうめん、
おお、七夕、
おお、
笹、
パンダ、
さあ、ごめんと竹といえば竹取物語ですよね、
ちゃうんかい、
間違ってた、
まあね、まあまあまあそんな感じなんですけどその主人公かぐや姫、かぐや姫は大変美しい女性です。私たちも美しい上品な女性になるべくこのグループ名をかぐやに決定しました。
え、待って待って、男性おるよな2人しっかりびっくりして
んけど、しっかりいかるんですけど3名が女性なので、ね、
なるほど、
一緒に綺麗になりましょう、
ね、なるほどね、男性も女性も綺麗になろうってことでね、はい、いろいろ
っていう感じでかぐや班は頑張っていこうと思ってます。
はい、はいはいはい、ありがとうございます。サンプロジェクトね、いろいろ魅力とか今からやっていくこととかね語ってもらってすごいワクワクしました。はい、じゃあそろそろ、はい、本日の一曲参りたいと思います。本日お送りする曲はフラワーさんの白雪姫です。どうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はフラワーさんの白雪姫でした。さて後半からはあと時間も何分でしょうかできる限りいっぱいフリートークしていきたいと思います。
イエーイ。
で今回ちょっと話していきたいのが、これまでのゼミで一番印象に残ってること、もしくは楽しかった経験思い出をちょっと一人ずつね聞いていきたいかなと思いますね。
時間許す限りですね。
もうありますそんなに。
誰から言う？
誰から言いますか？じゃあさっきカズシから言ったから、
こっちか、
なおから、じゃあちょっと簡単にでいいんでお願いします。
私は初めての夏の合宿のダンボール劇ですかね。
印象的やね。
2回生がダンボールを使ってこうなんかそのテーマに沿って劇するんですけど、
登竜門みたいなね、
はい、
ゼミの
そこで、まあ、お笑いっぽい感じの劇をやったんですけど、うん、ちょっと人笑い取れたんで、
先生めちゃめちゃ笑った
もうなおのはめちゃめちゃ面白かった。
あれは今やばかった
長ゼリフをね言って、まあ、印象に残せたからっていうことで、
はい、
印象、
なるほど、はい、やっててなんか難しかったこととかありました？
まあとか、お笑い芸人のまあってすごいな、
その辺もしっかり考えながら
こだわってたな、
はい、なんかすごかったよな、カズシも一緒か、
はい、
一緒でしたね、
めっちゃ面白かった、
そのまあじゃみんな笑わへん
マジで今回のダンボールは全部ほんまに面白かった、なんか全部に笑いの要素入ってて、見ててめっちゃ楽しかった、
ありがとうございます、
曲があります、はい、よかったと思います。じゃあ続いてミーはどうでしたか？
やっぱり面接ですかね。
ああ、もう最初ですね。最初の最初。
こうなんか圧迫面接されるみたいな。
そうね。先生と幹部5人とね、やらさせてもらったんですけど。
幹部5人ってやばい。
はい。
めちゃめちゃ緊張してたんですよ。
うん、
でもあの緊張は結構もう今でも忘れられないくらいの まあ、緊張でなんか終わってからもうわあやらかしたみたいな。
めちゃめちゃ。
そうなんや。めっちゃ緊張してたんや。あん時。
ってなってたんですけど、まあ、今となってはもういい思い出やなって感じですね。ね、
言いたいことは言えましたか面接で。
はい、ああ面接、まあ、言えました。あ
いや懐かしいねほんま面接する側になってなんかそうみんなの緊張もめっちゃ伝わってきたから、うん、そう自分もこんな感じやったんかなってめっちゃ思い出しました。
リホ来年楽しみやな。
ほんまや次選ぶ側やってから
そっかそっか
どうしようか
緊張するでこっちもめっちゃ緊張するから
逆側の立場そう
そうそうそう、
ず
っと 目線合わせんように足元ずっと見てました
緊張しすぎやで
ちょっと圧迫面接がちょっと過ぎたかなと思うんですけどちょっと反省します
はい
、はい、じゃあ続いてリホはどうでした？
なんやろうな、うん、私はそのゼミにみんなが入ってこれから何しようって言ってる時に結構半プロジェクトをそのみんなで分かれて決める時に結構みんなのことを思いやりながら、うん、そのなんか結構話し合って話し合って、ね、話し合って結構ちょっと泣いたりしちゃった時もあったんですけど、ね、ちょっといろいろね、うん、あったけどそこでまた今はちょっとまとまった感じで、うん、なん
かそれがあったからこそ
その話し合いがすっごい私はなんか
心に
印象に残ってますね。
確かに、
はい、
もう毎年あるよねそれね。プロジェクトどうするみたいな人数比とかなんか男女パワーバランスみたいないろいろ考えて何回も泣きました、うん、私らも、うん、なんかせーのでどっち行くか決めようみたいなみんな一列に並んでせーのぴょんみたいなみたいなのして結局決まらんみたいなそうとかあってもう連議に行ってはね女子でめちゃめちゃ愚痴言ってました。実はここだけの話
公共の電波ですね、
はい、ちょっと秘密にしてもらいたいと思います。
秘密、はい、
じゃあ続いてアイナ、
はい、
どうですか？
私もまあいろいろあってまあなおもみーもりほも言ったこともすごい印象だったんですけど、うんまあ、一番、まあ、パッて思って出るのがそのプロジェクト別れてから、うん、かぐや班で行った徳島ですかね、うん、初めて徳島のその、うん、再エネ系のやつを話聞きに行って、うん、まあそこでもまあ楽しかったんですけど、うん、とりあえず車の中がものすごく楽しかった、
うん、確かに道中が楽しいみたいなのあるもんな。
確かに先生とね
あるある
先生と、
うん、そうか先生も行ってたもんな。
徳島バーガーを食べて
そうそうそう
めちゃめちゃ美味しかったです。
本当に美味しかったね
徳島バーガー。
帰りはみんなで爆睡楽しました。
いい思い出、
いい思い出、
いい思い出
です
ね。やっぱね
スタートが良かったです、
うんうん、やっぱ楽しみながら学べるっていうのがやっぱ深尾ゼミのいいとこなん で、うん
いいところです
はい、それをめっちゃ体感してもらえたかなって思います、はい、なんか先生みたいな、
はい、先生
先生違うんですけど、はい、じゃあ続いてカズシ、
はい、
どうでした？
僕はやっぱりゼミ長に就任した時ですかね。
なんかパワーポイントで
一
人ずつ名前
出ていくみたいな。いなかったんですよ その時。
そうやわ。
最後僕燃えてましたから、
ね。燃えてた。
吉田かすごいみたいな。
あれはワロタワ。
初めてなんか先生がゼミ長を選ばれたみたいで、
そうそうそう
すごい
異例やね。
なんか光栄やったし、やっぱこれからやっぱ本気でゼミ頑張っていかなあかんねやなとか。思って
あのパワーポイントのあの通り燃えて
た、うん、そう思いましたね。
心に火がついてね。
火がついてうまいこと言わ
せか。私の名前が出た時は笑い声が
大抜擢やった。まあでも先生も何か感じるものがあったんじゃないですか。やっぱり幹部4人選んだんで、はい、
頼りにしてますよ。
ありがとうございます。
頑張ります。
みんなのサポートも、はい、
お願いします。
大事なんで
じゃあリサコさん行きますか。リサコさんの一番の思い出って何ですか。お
気になりますね。
私の思い出は
気になるところ
。やっぱり制作学部の一大イベント討論会ですね。
ですよね。
やっぱり
でももうかっこよかったです本当に。
みんな言うと思うねんけど、やっぱりなんか先輩のなんか過去の姿見てきたからこそ、やっぱり自分らがやるってなった時はすごい悩んだりしたし、もうなんかレジュメ出す数秒、うん、数分前とかもうめちゃめちゃチームプレイみたいな、うん、あんなにチームワークあったんやっていうくらい急に団結しだすみたいな、そういうのもあってすごい、うん、しんどかったけどやっぱ一番楽しかったし印象に残ってるかなって、一番成長できた経験やったかなっていうふうに思います。はい、
私たちは来年ですね。頑張って
頑張ろう。
頑張りましょう。
頑張って
来年今年や
今年かせやな。6年かかってるから、
もう1年切ってるから
頑張りましょう。
頑張ろう。
頑張ってください、うん、はい。じゃあそろそろお時間になってきたんで、
はい、はい、
はい、 どうでしたか、はい、今日のラジオ。
私このラジオめっちゃ夢やったんですけど
夢そんなに思ってくれてたとは。
はい、ずっとあのめっちゃ聞いてて、うん、夢の初ラジオめっちゃ楽しめました。
おお、それは良かったです
ね。夢が叶ったね。
はい、はいね、
お父さんみたいない
やめちゃめちゃ楽しかったですね。
お、
よかった。ちょっと次につなげようかなって、もう次のこと考えて。
うわ意識高いな、はい、
すごいこれでね、なんかいろいろラジオのこと分かってもらえたかなっていうふうに思います。私もまだ全然慣れてないまま終わっちゃうけど、またなんか呼んでもらえたら嬉しいなって思ってます。3回生
いいですね、
はい、ほんまに出すんですけど、また呼んでください。
スペシャル会って感じでね、
はいはい、ありがとうございました。はい、本日は私たちスペシャルメンバーでお送りいた、はい、させていただきました、はい、来週は東ん
環境と
環境と班でお送りさせていただきます。次の私たちの放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはりさこと
和志と
あいなと
りはと
みーと
なおでした。
さよなら、
さよなら、
ありがとうございました。